ハレルヤ、感謝します。私もなんか聞きながらちょっと胸がいっぱいになって、奥さんのね、愛ちゃんともよく交わったんですけれども、2年間のなんて言うでしょうね、愛ちゃんの奥さんの苦しみもなんとなく思い起こして、私もなんか泣けそうになりましたけれども、本当に感謝ですね。証ってやっぱりとっても励まされますよね。先週のはじめくんのね、まあ、3年間学院で学んだだけあって成長したなって本当に思ったんですけど、その中で証というよりはちょっとどうしても一つ気になったことがあって、それは高文先生のことをね、ちょっと言った時に、なぜくんって言ったかというと、子供の頃たかちゃんって言われてた時のね、5歳の頃祈って子供の時に祈ったら、カブトムシが次の日ドバーッと現れたって話をしましたよね。ちょっと気になってね、正確に言ってほしいと思ったんですよね。カブトムシではなくクワガタです。北海道にカブトムシはドバッと出てきません。次の日ではなくて1週間かかったんです。祈ってね、家の敷地の中には砂場があったり池もあったりしたんですね。父が作ったね、そういう砂場のところに、また池の隅に、また隣が木工場があったんですけど、その木材の上に、ある時は下駄箱の上に窓から入ってきたこともありました。そうやって1週間ぐらいの間に十数匹のクワガタが次々にやってきたんです。高文先生のビートルズ気はその時に培ったのではないかともう思うんですけれども、本当にタカちゃんの5歳の夏というね、勝美先生はねちょっとしたエッセイを書いて投稿したんですが、落ちましたけどねもう一つよく私言われるんですけれども、これもちょっと正確さに欠ける、ああ私の顔を見た方はよく、ああイグアナのあのお母さんって、イグアナの母ではないんですよ。やっぱりちょっとどうしても印象深い話って次々と行くでしょ、なんていう伝わるじゃないですか。イグアナのために祈ったお母さんっていうのがなんかね広まってるみたいなんですよね。これも正確さに欠けるんです祈ったんじゃありません。広典先生とね、高見先生2人がね家にまだいた頃盛り上がってたんですよ。茶の間でイグアナを目の前にして、こいつが大きくなったら首輪をして外を散歩するのがね楽しみだってね、えってもらってきたんですよね。ゲージも一緒にね。でどのぐらい大きくなるのって聞いたら、1メートルにはなるって、もう内心びっくりですよね。1メートルもの爬虫類が家の中を歩いてごらんなさい、もう冗談じゃないと思いませんか。でも2人でねもう気が合うんですよね。そういううちの子供たちそういうの大好きだから盛り上がってるんですけど、私は内心カッカして、まあでも怒るのもねちょっと悔しいなと思って、いない時に広典先生の部屋に収まったケージの中にいる森下くんって名前までつけてんですよね。もう森下くんをねじっと見たんです。でね、森下くん、あなたに命じるイエス・キリストの御名によって大きくなるなって言ったんですよ。もう3回ですね、森下くんってね、大きな声では言いません。できるだけ敬意を込めてじっと見て、あなたに命じるこのゲージよりも大きくなってはいけない、イエスの御名によって大きくなるな、3回ぐらい言ってね、よしっていうかね。で一月以上経ったかな、また2人でねイグアナを前にして盛り上がってんですよ。でも広典くんがその時ねポツンと言ったんです。だけどこいつ大きくならないんだよなよそにもらわれていったイグアナはどんどん成長しているのに大きくならないんだよねって でやったってね。じゃあそのうち付き合ってたみっちゃんがね、今奥さんですけど、やってきてイグアナの尻尾を捕まえてね、遊んでたら尻尾が取れてしまってさらに小さくなって成長しなくなった爬虫類は死んで召されてしまうんですよね。そのうちね、残念ながらね、召されてしまいました。まあそういうことで、まあ印象に深いね経験っていうのは人に伝わっていくんですけれども、できるだけ正確さをに伝わってほしいなと思うんですけれども、実は今日お話しするこの奇跡もイエス様がされたさまざまな奇跡の中で弟子たちにとってはものすごく印象深い奇跡だったんです。ですから4つの福音書全部に書かれていたんですよね。で早速お読みしたいと思います。今日は5000人の給食という題名です。ヨハネの福音書6章1節、奇数を私が言いますので、皆さんは偶数を読んでください。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。ピリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。はい、この奇跡について少し整理してみたいと思います。まず一つ目ですね、杉越の祭りが近づいていた、つまり春先の出来事でした。五章のベテスダの池の奇跡の時も杉越の祭りの時期でしたから、あれから1年ほど近くが経っていたんですね。ヨハネの福音書には杉越の祭りが4回出てきます。1回目は2章に書かれていますから、実はイエス様の交渉外の3回目の杉越の祭りの時だったんです。4回目、つまり1年後にはイエス様は十字架にかかられるんですね。ヨハネだけがこの時期について書いています。2つ目です。大勢の群衆がついてきた。この1年の間にヤイロの娘も生き返り、12年長血を患った婦人も癒され、盲人も癒され、たくさん悪霊の入っていた男の人も癒されていました。イエス様によってなされた奇跡や癒しがたくさんあって、どこに行っても群衆がついてきたんです。 イエス様のたくさんの弟子の中から使徒も12人選ばれて、2人ずつ1組になって伝道に使わされ、久しぶりに勢ぞろいしていた時だったんですよね。同時にあのバプテスマのヨハネの首がはねられたというニュースも飛び込んできました。それでイエス様は弟子たちを連れて、ひととき休息と静かなところに行ってゆっくりしようとお考えになって、船に乗ってベトサイダという町に行こうとしていたんですね。ところがそれなのに群衆が方々の村々からもう後を追い先回りして押し寄せてきたんです。中には近づいている杉越の祭りのために都に登る人々もいました。みんなユダヤ人たちでした。弟子たちの中にはちょっとため息をついていたかもしれません。でもイエス様はどんなお気持ちだったのでしょうか。三つ目です。イエス様は憐れみの心でいっぱいになっていた。マタイ14章14節には、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治されたとあります。マルコの6章34節には、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められたとあります。イエス様は小高い丘のような山に登って、大勢の群衆を見て憐れみの心でいっぱいになっていたんですね。神の国について話し、病人も癒されたんです。本当にお優しい方だと思いませんか。四つ目です。夕暮れになっても誰も帰らなかった。困ったことが起きました。夕暮れになっても人の減る気配がないんです。夕日がガリラヤ湖のね、湖面を赤く映し出して、涼しい風も吹いてきました。ペテロがついにイエス様に言いました。お腹も空いてきたし、気になって仕方がなかったんですよね。先生、もうずいぶん時間が経ちました。ここは人里が離れているので、解散させてください。そうすれば、みんな周りの里や、村に行って食べ物を買って宿も取ることができるでしょう。もっともだと思いませんか。五つ目です。イエス様は夕食を人々に食べさせたかった。この願いが新たな奇跡を生み出したということです。びっくりするような言葉をイエス様はペテロに言いました。あなた方で食べ物を用意しなさい。イエス様は済まして近くにいたピリポに言ったんですね。ピリポ、どこでパンを買ったらいいかな。ピリポはすぐにね、頭の中でそろばんを弾いたんです。そしてみんなが少しずつ食べるとしても200デナリのパンでは足りません。200デナリ。その頃人々は、一般民衆は1日1デナリで生活していたんです。つまり200日分の生活費があってもパンがあっても足りませんよ。なぜなら5000人の男の人、成人男子がいたということは、女性たちと子どもたちを加えたら1万人以上の人たちがそこにいたんです。イエス様、諦めてくれるかな。つまりピリポはね、不可能ですって言ったんですよ。ところがイエス様も負けてはいません。パンはどのくらいあるのか調べてきなさいみたいな、ありえないですよね。でもね、まあ、弟子たちはね、もう仕方なくね、パンはありませんか、誰か食べ物持ってませんかってね、 探しに行ったんですよ。目をそらす人、なんとなく不審な動きをする人、いろいろいたと思いますよ。ところが一人の男の子がアンデレの着物をね、の袖を引っ張るんですね。そして男の子いたんです。これをイエス様に差し上げてください。それは小さな包みでしたが、中には大麦のパン5つと2匹の魚が入っていたんです。大麦というのは決して上等なパンではありません。ですからこのアルメンで貧しい人たちが作るパンだったんですね。で、イエス様はそのパンと魚を見て、みんなを50人ぐらいずつに分けて座らせなさい。私たちはイエス様何するのかなと思いながら座らせたと思います。それから女たちが持っていたカゴを集めさせました。そしてイエス様は天を見上げて、そのパンと魚を持って父なる神様に感謝の祈りを捧げたんです。そして弟子たちを並ばせてね、パンをちぎってカゴに入れていくんですよ。あっという間になくなると思いませんか？なくならないんですよ。ちぎってちぎってちぎって、イエス様の手も持ってないはずだ。ところが次々と入れられるんですよね。もう弟子たちはじーっとね、目を皿にして見てたと思いますよ。さあ配っていらっしゃいって、弟子たちは不思議な気持ちでね、今度弟子たちも配り始めました。もうカゴにはないかな、ないよなと思っても、カゴの中からパンも魚も消えないんですよ。そしてなんと1万人はいたという人々がお腹いっぱい食べることができたんです。もちろん弟子たちもです。不思議ですよね。これがこの奇跡なんですよね。イエス様はみんなが満腹していた時に弟子たちに言われたんですね。パンくずを集めなさい。もうパンくずもいっぱい落ちていたんです。それで12人が一つ一つの弟子を持って集めたらカゴいっぱいになったっていう、そういう奇跡です。皆さん、この奇跡でイエス様が私たちに教えたいことは何だと思いますか？まず一つです。シンプルですよ。神の国の恵みは増えることであるです。増える奇跡なんです。神様の創造の世界には増える法則があります。それは創世記から始まっています。産めよ増えよです。一粒の種からどれほどの実を実らせるか、30倍60倍100倍の増える法則があるんです。よくね、地球の資源が枯渇するかのような情報が回ることがあります。嘘です。神様は人類がどんなに増えても大丈夫な地球を作られたんです。そう思いませんか？石油も天然ガスも豊富にあります。水不足だからといって水が地球全体に足りないわけではないんです。豊富にあるんです。神様が創造されたエデンの園には太い川と、そして支流の川が4本も流れていました。水が豊かだったんです。神様は食べるのに良いあらゆる木をたくさん生えさせました。人間は働かなくても食べたり飲んだりできるようにそもそも作られたんですよね。それが地上の最初の神の国だったんです。ところが聖書の一番最後に書かれている黙示録には飢饉がはっきり予告されています。人間は飢えに苦しむようになると。種も水も巨大資本によってコントロールされていく時代が確実に来ます。もうすでに来ています。 水をただでも飲めると思っているこの日本に住んでいる私たちですが、この日本の水源地を買い占めようとしているのは、している外国資本はたくさんいます。一つの国だけではないんです。今の時代にあって、人間に希望をもたらす奇跡は病の癒しだけではありません。なぜならば、食べ物さえあれば病気になっても生きることはある程度、病気の種類にもよりますが、できますが、食べ物がなくなったら健康な人も病気の人も確実に死んでいくからなんです。そう思いませんか？イエス様が主の祈りの中で、日ごとの糧を今日もお与えくださいと、祈りなさいと言った意味が分かりますか？それは、日ごとの糧は神様の恵みの中で与えられているのであって、どんなに人の手が作物や食べ物を生み出そうとしても、人々の口に入らない時代が来ることを神様はご存知なんです。着るものがなくても、野宿をしても、食べ物さえあれば死ななかったのにという人が、この地球上にどれだけいるでしょうか。私は食べ物が増えたという奇跡はまだ経験していません。お金が増えたことは二度人から聞いていますし、私も一度だけありました。勘違いではなく本当にあったんですね。ガソリンが増えたことはあります。結構これ多いんじゃないですか。私何回があるんですけど、忘れられないのは、帯広のね、新田くんのお父さんの教会から樹海ロード日高のガソリンスタンドまで約87キロの道のりを、エスティマでガソリンが空っぽの一番下のさらに下で走り続けたことなんですよね。で、ガスタンドがね、もう日照峠という峠があるんですけれども、標高1011メートルだったかな、1022メートルの日照峠に入る前に、麓にスタンドがあると信じてたんです。ところがなかったんです。ないままに峠をね、登り始めたんですよね。私も絶望的な気持ちでしたね。もうどれだけ祈りながら走ったことか。そしてやっとの思いで、もうだってスタートした時には一番下の線のさらに下、次赤っていうところの真ん中ぐらいだったんですよ。でエスティマで峠でしょ。でやっと峠が降りたと思ったら、なかなかスタンドが来ないんですよ。もう1時間40分かかって、そのガソリンスタンドに泊まった時は、私は疲れ切っていたんですね。でその時にメーターの針を見たら、出た時と全く同じところにあったんですね。で時々ね、なんかまっすぐのところを走っている時に、針がなんか動いてないかって、あれ上に行ってるぞっていうのはね、なんとなく感じてはいたんですけれども、ちょっとそれを確認する余裕もなく、スタンドに着いた時にしっかり見たんです。同じ位置だ。つまりガソリンは減ってなかったんですね。まあその間神様が増やしてくれてね、事なきを得たわけですが、二度とこんな奇跡は経験したくないと思っています。それでも私たちはこれからの時代、こうした燃料が増える、食べ物が増えるという奇跡をどんどん日常的に経験させられる時代が来ると私は信じています。なぜならば、神の国は増える法則があり、私たちはその法則の中に生きている神の子供たちだからです。アーメンでしょうか。二つ目です。神様は計算に合わないものを奇跡に用いられるということです。少年以外に食べ物を持っていなかったのでしょうか。そんなことはないでしょう。1万人の人々、大人たくさんいたんですよ。手ぶらで来るわけないじゃないですか。そうでしょ。 家族と一緒に来て、子どもたちもいてね、何にも持ってこないお母さんたちばかりだったらおかしいですよね。でもね、なぜ出さなかったのか、こんなにたくさんいて私が出したって仕方がないと思ったんですよ。大人は計算ができるんです。子供だって賢い子は計算できますよ。でもこの男の子は計算をしなかったんです。彼は、はいこれって全部を差し出しました。パン5つと魚、塩干しの魚2つだけ。計算外ですよね。合わないんです。皆さん、私たちが計算して、このぐらいの力が自分はある、これだけの能力がある、これだけの時間がある、まだ私は若いから、いやもう無理だ、さまざまな計算があるかもしれない。でも神様は計算ができないものを用いられるんです。こんなものでいいんだろうか、こんなに少なくていいんだろうか、それを神様は用いられるんです。これから綿密な計画も正確な計算も全く機能しなくなる時代が来るんです。想定外の出来事ばかりです。そんな時こそ私たちは計算をやめて、今自分が持っているものを主に差し出していくんです。そうしたら主がそれを増やしてくださるんです。この群衆の中で一番喜んでいたのは誰だと思いますか？私は少年だったと思いますよ。そうでしょ？自分がイエス様に差し出したものを、自分だけではなくみんなが喜んで食べてたんですよ。そうでしょ？私たちもこのような計算のできない男の子でありたいと思います。そして最後です。実はこれは皆さんに一つの疑問を投げかけて終わりたいと思います。私は考えてもわからなかった。なぜ余るほどのパンくずが12のかごにあふれたのかということです。イエス様は余ったパン切れを一つも無駄にしないように集めなさいと言われました。言語のギリシャ語では断片でとか散らされたという意味なんです。パンくずとは書いてませんが、いわゆる断面で、ここではパンくずのことですよね。カゴというのはコフィノスという枝細工のバスケットなんです。実はこの後に同じ奇跡をしているんですよね。この時は4000人の異邦人たちにパンの奇跡をしています。その時には7つのカゴにパンくずが集められました。このカゴはさっきのカゴと違うんです。最初のカゴはバスケット、まあこのぐらいのね、普通割合小さいというかね、サイズははっきりしないんですが、でもこちらのカゴはスフィルスという蓋のついた大型のカゴで、パウロが人間一人入るんです。パウロがそのカゴに入って迫害者から逃げたと同じタイプのカゴだったんです。カゴの大きさは違うんです。イエス様は後でこんなことを言ってます。マタイの16章9節、まだわからないのですか、覚えていないのですか、5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか、また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。そのかご、さっき説明した上が異邦人たちがいた、この4000人に分けてあげた7つのかご、すごく大きなかごです。下が枝でできたバスケットのようなかご、12個ですね。このかごにいっぱいのパンくず、余ったパンくずが集められたんです。皆さん、どうしてイエス様は そこまでの余るほどのパンを増やしたと思いますか？そこにいた人たちがいっぱいになればいいんじゃないんですか？そうでしょ？私はなぜこんなにもたくさんの余ったパンくず、散らされたパンくずをイエス様、あなたはそこまで増やされたんですか？とやっぱりね、イエス様に何度も聞いたんですが、これというね、ストンと落ちるね、ことは私教えられなかったんですよね。わからなかったんです。ただ私はこの12というのは天国の完全数とも言えます。7というのも一つのこの地上的なものでの完全数ではありますよね。数字はもちろん関係あると思います。ヨハネの福音書のテーマの一つに命があります。ただの命ではありません。あふれる命です。エペソ人への手紙の3章19節に、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにとあります。私は神の国の中に生きていくならば、本当に普通で満足したくないといつも思っています。この世の情報ばかり集めても、サタンの奥義を、策略とか知恵をいくら知っても、心が暗くなるだけで信仰は生じません。そうじゃないですか？でも神の国の法則、神様の命の言葉、イエス様そのものを知れば知るほど、私たちの内側には希望と信仰が、命があふれるはずなんです。私はあのカゴを頭に描いて、そこに12のカゴ、バスケット、7つの大きなカゴ、大人一人が入るほどの、そこにいっぱいパンくずが入れられた、集められた、一つも無駄にしないようにっていうイエス様が言われたその言葉を思いながら、私が勝手にですよ、思い描いた映像があったんです。それは終わりの時代のやっぱりリバイバルなんですよね。余ったもの、ある面で散らされたもの、もうギリギリ本当は捨てられてもいいもの、イエス様の恵みの扉が開く前に、必ずユダヤ人たちも異邦人もたくさん集められるはずだ。何かそのパンくずがね、そういうこのカゴがね、神様の国で、そこにたくさんの人々が集められる、一人も無駄にしてはいけない、無駄ったらおかしいんですけれども、必要のないパンくずなんかないよ。なんかそういうふうに勝手に私はね、思い描いてしまうんです。なぜならば、神様の愛は人知をはるかに超えています。神様は満ちあふれる豊かさがあるんです。そしてその豊かな命を、私たちの毎日毎日の生活の中で経験させたいと願っているんですね。皆さん、今の生活に満足してはいけません。今の生活で満足していたら、必ず苦しむ時が来るんです。もっと信仰を持ちましょう。もっと神様に求めましょう。私の生活の中にも、あなたの増える法則、恵みの法則、罪はいらないですからね、ね、そうじゃない、神の恵みの法則の中で私を導いてください。そのように祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、この5000人の、いいえ、実際にいたのは1万人以上だったと思います。それらの人々が十分満足しても、なおあふれた神の恵み、神様、私たちはもっともっと この恵みを体験したいです。私たちの悩み苦しみはある意味でなんと小さいでしょうか。本当にこの世界を作られた神様の命の中に入るならば、私たちは本当に失望や悲しみや苦しみが希望に輝くのです。喜びにあふれていくんです。苦しいことがあっても希望を失うことはないのです。主よ、どうぞその恵みをここにおられるお一人お一人の上に、私たちの上に注いでください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。